予言をする力をお伝えしたいと思います。これはその目を見ただけで相手の過去と未来が分かるっていう特別な力なんですよね。でこの特別な力を身につけることによってそのコミュニケーションというか相手が何をしたら喜ぶのかな、何をしたら嫌がるのかなって分かるんですよ。これを何かというとその完全理解と言います。でこの完全理解の法則っていうものは三類型で少し話したんですけど、コミュニケーションとか心理学っていうのは仮説と検証なんですよね。その人がどういう人なのかっていうのをきちんと理解することによってアプローチをすることができる。要はまずは自分を理解して相手を理解する。でもしあなた自身がもし自分自身を理解したければ、この完全理解の質問表ってものがあるんですけど、これを使ってあなたをプロファイリングしていただくってことも可能です。それではその話をしていきたいと思うんですけど、他人の心理をわしづかみする技法になりますね。この完全理解っていうのは質問技法になります。コミュニケーションをするんですけど、だいたい3時間でだいたい 2,3 回ぐらい話すことによって、相手がポロポロポロポロ自分のことをペラペラ喋ってくれて、それを組み合わせることによってその人の本質が理解するってものなんですよね。ってことは相手の話を聞かなきゃいけないので、その聞き方っていうのがやっぱりカウンセラー的な会話の仕方をしなきゃいけません。なんで否定はしないですね。肯定だけしたけど、そうだねそうだね、うんそうなんだそうなんだっていうことだったりとか、決めつけはしないですね。へえそうだと、じゃあさ、あなたはさに男の人が大好きなんですかとか、お金大好きなんですよ、決めつけないっていうオープンクエスチョンっていうやり方でしなきゃいけないってだけ覚えておいてください。であとこれからする質問技法はカルテではないんですけど、全ての情報をきちんと紙に書いていただきたいんですよね。で紙に書いて会う前にもう一回会う、はっきり言ってこれもう本当にもうカウンセリング技法の一つなんで、ぜひそれをメモにしていくっていうことをも意識しておいてください。では完全理解の質問表の話を本格的にしていきたいんですけど、完全理解の質問表は全部で8個に分かれています。まず基本の情報、過去の基本情報、将来の夢や目標、衝撃的な出来事、恋愛の一部始終、人に言いづらい悩み、性についての感性、心の傷やトラウマを、この順番で質問をしていきます。そうすることによって相手が、ね、びっくりするぐらい、自己開示をしてくれて何でも話してくれるわけなんです。そうすることによって相手をよりよく理解することができるので、すごい面白いことがいろいろできるようになります。でまず基本情報にしたいと思います。まず出身地とか現在の仕事や学校、趣味、良き遊びに行く場所、休日の過ごし方、友人関係、金銭事情、簡単な悩みとか、ここら辺の話をしますね、聞きます。で大体ね、会った瞬間に、どうもこんにちはっつって、そうなんですね、じゃあ今後ともよろしくお願いしますって話をしたとして、ちなみにご出身どちらになるんですか。北海道ですか、それはなかなかすごいです。東京にはいつからいらっしゃったか。なるほどね、いや私も東京に来たのは何年目なんですけどね。そうですね、ちなみになんかこう今の仕事って何なさってるんですか。なるほど、今飲食店経営なさってるんですね。実は言うと私元飲食店経営、飲食店で働いたことあってピザとか作るのうまかったりするんですけどねって。なるほどなるほど。で最近日曜日とかはどっちへ遊びに行くんですかっていう感じで一個一個質問していくんですよ。で質問してる時にオウム返しって技法を使ってくださいね。相手が北海道出身な、北海道出身なんですねっていうふうにオウム返しです。でその情報に対して必ず自分何か付加価値をつける。北海道なんですね、いや私も東京出てきて3年ぐらいなんですっていう感じで会話のキャッチボールをしなきゃいけません。でこの会話のキャッチボールなんですけど、大体相手を8喋らしてこっちが2ぐらいがいいコミュニケーションと言われてますね。喋りすぎてもダメなんですよ。でそういう感じの話をします。でこのね基本情報の話をある程度したら、次に何をするかといったら過去の基本情報の話をします。通っていた学校どこですかとか、バイト何やってたんですかとか、仲良かった友人はとかって聞くんですけど、これすごく重要なのがあって、その過去の情報を知ってる人は古くからの友人というふうに錯覚をするっていう心理学があるんですよね。なんでよく私がやるのが、小学校の担任の先生の名前を聞くんですよ。でちなみに小学校の時って一番好きな担任の先生とかいましたとか言ったら、いないって言ったら、必ず誰か先生の名前聞くんで、一番印象に残ってる人は田崎先生って言うんですか、へーとか言って、で田崎先生って聞くじゃないですか。で会話の中に、そういえば私のね友達に田崎先生っているんですけど、その田崎先生って人どういう感じだったんですかって話をするわけなんですよ。でそうすると、なんでこの人は田崎先生って知ってるんだろうっていうと、脳みそがちょっと情報誤作動して、この人とは古くからの長い友人だと思って安心感、心を開きやすいって技法があるんです。 なので私はなんかこう誰かと仲良くなりたいと思った場合はもちろん現在の情報も聞くんですけど、過去の情報をどんどん聞きますね。そうすることによっていろいろ面白いことがまた出来上がってくるんです。で次ですね、将来の夢や目標を聞きますね。それも子どもの頃の夢は何とか中学校の時に何っていう感じで、例えばね誰かに何か質問する時に、夢って何ですかって聞いて漠然としてるじゃないですか。なんで例えばこのように現在のね夢とか将来の夢とか家族の夢、友人の夢、仕事の夢とか遊びの夢、恋愛の夢って言って夢って誰しもいっぱいあるわけなんですよ。だったらね、ここ最近なんかこう遊びでなんか楽しいこととかありましたかっていうふうにさっき聞いてるわけじゃないですか。でもう基本情報と過去の情報がある程度聞いてるわけなんですから、この人の夢って何かなっていう当たりがつくわけなんですよ。そしたらそこの当たりがついたところの話をするんですよね。例えば子供の頃はよく川遊びとかアウトドアでね家族と一緒にどっか遊びに行くの好きだったんですよって情報があったとしたら、この人は旅行好きの可能性があるわけじゃないですか。だったら現在の夢とかで最近何夢とかありますか、でどこか行きたいとこがありますかとか、そういうふうにやって相手の目標とか夢をどんどんどんどん聞き出していくんです。でここはね本当にビンゴ当たると相手がすっごい楽しそうにペラペラペラペラ喋ってくれますから、要は自分の夢や目標を誰かに話すっていうのは非常に楽しいんですよ。なんでここで相打ちを打ってあげたいとかうまく誘導してあげると、この人が何を夢として何を目標としているかってどんどん分かってきます。でこういう形で相手の情報をどんどんどんどん引き出していくんですよ。でちょっとここで覚えていただきたいのは、これは尋問ではないので、はいじゃあ次出身地を教えてくださいと、はいわかりました、じゃあ次現在仕事と学校はどちら行ってますかっていうふうに上から順番で聞かないでくださいね。要はここのねさっきから1から8でいろいろ質問集があると思うんですけど、相手が話してくれやすい順番なんですよ。だからいきなりね将来の夢や目標から聞いてもいいんですよ。ただまあここら辺の出身地とか休日の過ごし方とかその基本情報をある程度聞いて、過去の基本情報を聞いて、で将来の夢や目標をちょこっと聞いてからまた基本情報に戻るって感じで、その優先順位、質問をする優先順位がついてるだけであって、この順番表は必ずこれからね尋問のように上から一つずつ話をしなきゃいけないというわけではないです。まずは基本情報、過去の基本情報、将来の夢や目標、これを聞いてください。でそうすることによってあなた自身、その人がどういうものなのかなっていうのが分かってきます。ではここで一旦ちょっと一回またコメントを書いていただきたいんですけど、まあ今私が話したこの質問技法あるじゃないですか、あなた自身が今まで使ってたか使ってないかなんですよね。すごくこの質問技法ってコミュニケーションに応用できます。私自身がいろんな先生をプロデュースしたりとかいろんな生徒さんをアドバイスしたりするじゃないですか。やっぱりこの質問技法を使って相手を喋らせて情報収集するっていうのは非常に重要なんですよね。そういうようなことで使ってます。なのであなた自身がもしこの技術を使ったら何ができるかなとか、この技術っていうものがどういうものなのかとか説明をできるような感じ、要は私が今話したことをそのままコメントとして、このね質問技法を使うとこういうことができますよっていう感じでコメントしていただきたいと思います。それではじゃあコメントしてください。